こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。本書は情報処理安全確保支援士試験の受験対策を目的とする上原隆之による総合テキストである。情報セキュリティの基礎と IT の基礎知識から出発し、脅威・脆弱性・マネジメント・侵入検知と防御・認証、暗号開発時の対策・法制度までを句章で扱う、単なる用語集や過去問題集ではなく、広い出題領域を体系化し、知識の理解と問題への適応を往復させる構成が中心となる。各節には確認問題とチェックリストが置かれ、QSC 試験を含む過去問題の解説 PDF も読者特典として提供される。試験範囲の全体像を作りながら、午後問題を含む実践的な読解と判断に必要な論点を整理したい学習者に向く一冊である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、9章構成で安全確保支援士の広大な出題範囲を一つの体系にまとめる情報処理安全確保支援士試験では、ネットワークや OS などの技術コチェンティ、攻撃手法、組織的管理、法律が相互に関係して問われる。本書は情報セキュリティ及び IT の基礎から始め、脅威と脆弱性を分けて整理した後に、管理面と技術面の対策へ進み、開発と法制度へ接続する。この順序には守る対象と性質を把握し、何が危険なのかを理解した上で対策を選び運用するという実務的な頻度がある。例えば、認証や暗号を独立した暗記事項として覚えるだけではアクセス制御や通信保護の設計判断に結びつきにくい。本書の章立ては、各技術がどの脅威や脆弱性への対応なのかを位置づける助けになる。範囲が広い試験だからこそ、個別分野の特定不特定を把握し、復習の優先順位をつけるための地図としても機能する。次に、脅威と脆弱性を分けて捉え、対策選定の因果関係を理解する。本書では情報セキュリティにおける脅威と脆弱性を別章で扱う。これは攻撃者の行為、事故、災害などの脅威とソフトウェアの欠陥、設定、運用上の弱点などの脆弱性を混同しないために重要である。脅威が存在しても悪用可能な弱点がなければ影響は限定されうる一方、脆弱性が放置されれば攻撃の成立可能性や被害の大きさが増す。試験問題ではログ設定、通信経路、利用者の操作などの断片から問題となる弱点と有効な対策を判断する場面がある。その際に必要なのは、製品名や攻撃名の記憶だけではない。どの資産がどの経路でどのような脅威にさらされ、機密性、完全性、可用性のどれに影響するかを追う考え方である。本書の分離された説明は、脆弱性管理、パッチ適用、設定管理、監視といった対策の役割を原因と結果の連鎖として整理する土台になる。さらに、侵入検知、防御、認証、アクセス制御を運用可能な対策として学ぶ技術的対策を扱う章は、侵入検知と防御、アクセス制御と認証、暗号という主要領域に分けられている。この区分は、防御を一つの製品や端末の設定で済ませず、複数の層で考える必要を示す。侵入を防ぐ仕組みには限界があり、異常の検知、記録の確認、被害範囲の抑制、権限の見直しを組み合わせなければならない。また、本人確認である認証と認証後に許可する操作を定める認可やアクセス制御は役割が異なる。ここを区別できることは、午後問題の設計、運用上の不備を読む際に不可欠である。本書は、専門用語や略語、試験で問われやすい点を欄外でも補い、図表を含む二色刷りの紙面で仕組みの整理を支援する。技術を列挙するのでなく、守る対象、権限、監視記録、通信の流れに照らして理解することで、未知の事例にも対応しやすい知識へ変えられる。そして、暗号と安全なシステム開発を設計段階の安全性として接続する。暗号の章とシステム開発におけるセキュリティ対策の章を合わせて学ぶことで、安全性を導入後の運用課題だけに限定しない視点が得られる。暗号技術は、通信や保存データを保護するための重要な手段だが、方式を採用するだけで安全になるわけではない。鍵の管理、利用者やシステム間の認証、実装や運用の前提が適切でなければ、期待する保護は損なわれる。さらに開発では、要件定義、設計、実装、試験、変更といった工程でリスクを扱う必要がある。本書の範囲は、脆弱性への対処をリリース後の修正だけに任せず、設計と開発の過程に組み込む試験の論点をカバーしている。受験学習では暗号方式の特徴を丸暗記するよりも、どの情報を誰から守り、どの工程で不備を防ぎ、検証するのかを結びつけることが大切である。技術知識と開発プロセスの接点を意識することが、事例問題の判断力につながる。最後に、確認問題。過去問解説 PDF チェックシートで理解から直前確認までを循環させる本書の学習設計上の特徴は、本文解説の後に各節のテーマに沿った確認問題とチェックリストを配置し、さらに過去問題の解説をウェブで提供する点にある。 知識を読んだ直後に問題へ適用することで、理解したつもりの項目と条件が変わると判断できない項目を切り分けられる安全確保支援士試験では、長い事例文から前提条件を拾い、技術運用、法的観点を関連付ける練習が重要になるため、過去問は単なる正答確認ではなく、設問が何を問うているかを検証する材料になる。旧 SC 試験を含む23回分の過去問題解説 PDF と令和新知名試験の回答解説のウェブ提供は、時期の異なる出題に触れる機会を広げる。一方、ダウンロード特典の利用期限や閲覧方法は事前に確認したい。直前期にはチェックシートを用い、広範な用語と論点を短時間で再点検するという使い分けが現実的である。結論として、本書は情報処理安全確保支援士試験を初めて本格的に学ぶ日。知識の断片はあるものの、分野横断で整理し直したい IT 技術者。午後問題に必要な論点を体系から確認したい受験者に適している。ネットワーク、認証、暗号だけに偏らず、脅威分析、マネジメント、開発、法制度までを一冊の流れで扱うため、弱点領域を発見しながら学習計画を組みやすい。本文、節ごとの確認問題、チェックリスト、ウェブの過去問題解説という複数の学習段階が用意されている点も、インプットとアウトプットを分けずに進めたい人に有用である。同種の対策書には、全文 PDF やアプリを強みとするもの、問題演習を主軸にするものがある。その中で本書は、専門家による広範な知識解説、試験傾向の分析、旧 SC を含む多数回の過去問解説を組み合わせ、紙面上の理解確認から実践演習までを連結している。分量は大きいため、短期の暗記用というより、章ごとに読み、問題で検証し、ご当箇所を戻る反復学習に向く。試験合格だけでなく、セキュリティ対策を技術、運用、制度の関係として理解する基盤を得られる点に価値がある。ご支援いただける場合は、上原隆之、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。